最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは、はるかです。2026年1月30日金曜日、皆さんいかがお過ごしですか？月末の金曜日、今週もお疲れ様でした。さて、1月30日は何の日かご存知ですか？実は3分間電話の日なんだそうです。1970年の今日、公衆電話の市内通話料金が時間無制限の10円から3分間10円になったことに由来しているんですって。昔は3分間で何を話そうか、要点をまとめてから電話をかけたなんて話も聞きますよね。今ではスマホでメッセージもビデオ通話も当たり前、コミュニケーションの形も技術の進化で大きく変わってきたんだなと改めて感じます。さて、この番組ではそんな日々の気になるニュースやテクノロジーの話題をピックアップしていきます。今日はまず私たちの生活に直結するニュース、大雪による鉄道の計画運休やお米の輸入事情、そしてアップルとクリエイター支援プラットフォームパトレオンの話題をお届けします。後半は開発者の皆さん必見の技術トレンドを深掘りしますよ。ポイエスコードとコーパイロットを使った新しい開発手法マルチエージェント、デスクトップアプリ開発の新しい選択肢タウリー、そして AWS から登場した最新の Mac インスタンスについてたっぷりお話ししていきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは私たちの生活に直接関わるニュースからです。ヤフーニュースから、 JR 西30日北陸線など計画運休という記事です。強い冬型の気圧配置の影響で JR 西日本は今日30日の列車の運転計画を発表しました。大雪が予想されるエリアで始発からおおむね午前7時頃まで一部区間で運転を取りやめるということです。対象となるのは湖西線の大見今津と大見塩津の上下、そして北陸線の長浜と敦賀の間です。天候が回復した後も線路の点検や除雪作業に時間がかかるため、さらに変更が出る可能性もあるとのことです。一方で特急列車のサンダーバードやしらさぎは通常通り運転を予定しているそうです。このほか山陰線の福知山と浜坂の間や万丹線の寺前と和田山の間でも列車に遅れや運転取り止めが発生する可能性があるとしています。この時期、日本海側の大雪は本当に大変ですよね。特に交通機関への影響は避けられません。計画運休として事前に知らせてくれるのは助かりますが、それでも通勤や通学、お出かけの予定がある方にとっては大きな影響があります。対象地域にお住まいの方や移動を予定されている方は、必ず JR 西日本のホームページなどで最新の情報を確認するようにしてくださいね。
続いては食卓に関わる経済ニュースです。こちらもヤフーニュースから、25年の米民間輸入前年の95倍にというちょっとびっくりする見出しの記事です。財務省が29日に公表した貿易統計によると、2025年の民間の米の輸入量が前の年と比べてなんと約95倍の9万6834トンになったそうです。2024年が1015トンだったので、とてつもない増え方ですよね。この背景にあるのが国産米の価格高騰です。外国産のお米には国産米市場を守るために1キロあたり341円という高い関税がかけられているんですが、それでもなお国産米より割安感があるということで、引き合いが強まっている状況のようです。ここで少し補足すると、政府はミニマムアクセスという制度で年間約77万トンのお米を無関税で輸入しています。ただ主食用のものは最大10万トンに制限されていて、2025年度分は11月までに全量が落札されたとのこと。今回急増したのはこの枠とは別の高い関税を払ってでも輸入される民間の分なんですね。記事によると、特に作柄ら不透明だった去年の夏ごろに輸入が急拡大して、6月には約2万トン、7月には約2万6千トンに達したそうです。お米の収穫が本格化した9月以降は大幅に減少したそうですが、この動きは国産米離れにつながるのではないかと懸念されています。 毎日食べるお米だからこそ価格は気になりますが、この状況が続くと日本の農業や食料自給率にも大きな影響を与えかねません。非常に考えさせられるニュースだと感じました。
次は少し視点を変えて海外のテックニュースです。ハッカーニュースで話題になっていた記事で、アップルがクリエイター支援プラットフォームのペイトレオンに対してアプリ内課金の手数料を徴収する方針を強化するという内容です。記事によると、アップルはペイトレオンで活動するすべてのクリエイターに対して2026年11月1日までに、従来のペイトレオンの課金システムからアップルのアップストアのアプリ内課金システムに移行するよう新たな期限を設定したそうです。もしこれに従わない場合、ペイトレオンのアプリがアップストアから削除されるリスクがあるとのことです。ペイトレオンは YouTuber などのクリエイターがファンから直接支援を受けられるプラットフォームで、多くのクリエイターにとって貴重な収入源になっています。アップルはこのファンからクリエイターへの支払いをデジタルグッズの購入とみなしていて、手数料の対象だと主張しているんですね。ご存知の方も多いと思いますが、アップルはアプリ内課金に対して通常 30% の手数料を徴収します。1年以上継続しているサブスクリプションの場合は 15% に下がりますが、それでもクリエイターの収益から見れば大きな割合です。この変更によってクリエイターは iOS アプリでの支援価格だけを値上げするか、あるいは手数料分を自分たちで負担してウェブサイトなど他のプラットフォームと価格を同じに保つかという難しい選択を迫られることになります。もちろんユーザー側はペイトレオンのウェブサイトから直接支援すればこの手数料を回避することは可能です。テッククランチによると、すでにペイトレオンクリエイターの 96% は新しい課金システムに移行済みで、まだ移行していないのは残りの 4% だということですが、ペイトレオン側はこのアップルの方針に対してがっかりしているとコメントしています。プラットフォームの手数料問題はクリエイターエコノミーの健全な発展にとって非常に重要なテーマです。クリエイターの活動を支える仕組みがどうなっていくのか、今後も注目していきたいですね。さて、ここまで私たちの生活や経済に関わるニュースを見てきましたが、ここからはガラッと雰囲気を変えて、開発者向けのディープな技術トピックを掘り下げていきたいと思います。 AI を使った開発手法から新しいデスクトップアプリのフレームワークまで、ワクワクする話が満載ですよ。
まずはこちら、前の記事から。 VS コードと GitHub コパイロットでマルチエージェント開発をやってみたというとても興味深い記事です。最近 AI 開発のトレンドとしてマルチエージェントという言葉をよく聞くようになりました。これ簡単に言うと、一人の何でもできるスーパーマンみたいな AI に全部の作業を頼むんじゃなくて、役割分担した AI の専門家チームで開発を進めるアプローチのことなんです。例えばプロジェクトマネージャー AI がいて、設計担当 AI が設計図を作り、それを実装担当 AI がコーリングして、最後にレビュー担当 AI がチェックするみたいなイメージです。役割を分担することで一つ一つの作業の品質を高めようという考え方ですね。でもこれを試すには複雑なライブラリを入れたり、クラウドでお金がかかったりと、ちょっとハードルが高いのが現状でした。この記事の筆者さんは、なんと普段使っている VS コードと GitHub コパイロットだけでこのマルチエージェントシステムをローカル環境で擬似的に構築してみたという事例を紹介しています。その方法がすごくシンプルで賢いんです。各エージェントの人格や仕事のルールを定義したマークダウンファイルをリポジトリ内の .github/agents というディレクトリに置くだけ。例えば gojiroreviewer.md というファイルには、セキュリティ、コード品質、パフォーマンスの観点で厳しくチェックするようにといった指示が書かれています。そして開発者はコパイロットのチャットで、あなたはレビュー担当のエージェントですと指示し、このマークバウンファイルの内容を読み込ませることでコパイロットにその役割を演じてもらうというわけです。コパイロットに毎回違う帽子をかぶせるという記事の表現がすごくわかりやすいですよね。さらにこのシステムの素晴らしいところは、ローカル運用を前提に安全性がすごく考慮されている点です。例えば司令塔役のオーケストレーターエージェントは、勝手にファイル削除などの破壊的な操作をせず、必ず HITL、 つまりヒューマン・イン・ザ・ループ、人間の承認を待つように設計されています。これなら安心して使えますよね。
特別なツールなしでプロンプトをファイルとして管理するという工夫だけでチーム開発の品質を揃えつつ AI による開発支援の恩恵をマクシマムに受けられる、これは本当に素晴らしいアイデアだと思いました。
続いての話題も GitHub コパイロット関連です。こちらも前の記事から、 GitHub コパイロットでクロードコードとコデックス CLI が使えるようになるぞというホットなニュースです。エージェント HQ というサービスを皆さんご存知でしょうか。これは2025年10月の GitHub ユニバースで発表されたもので、いろんな AI エージェントを自分のワークフローに組み込めるようにするサービスです。この記事によると、このエージェント HQ を通じて VS コードのインサイダーズ環境、つまり先行プレビュー版で、なんとアンスロピック社の高性能なコーディング AI クロードコードが利用できるようになったそうです。これにより GitHub コパイロットのプランを契約していると、 GitHub コパイロット本体に加えて Codex CLI、 そして今回加わったクロードコードという3つの強力な AI コーディングエージェントが使えるようになるんです。これは開発者にとってはまさに夢のような環境ですよね。ただ一つ課題があって、現在のコパイロットのプランではクロードコードを本格的に使おうとすると利用料に応じて追加料金がかかる、いわゆる重量課金になってしまう可能性があるのと、でも希望もあります。先日 GitHub の CEO が使い放題に近い MAX プランを準備中であることを示唆したそうで、緊急うちに発表される可能性が高いということです。さっきのマルティエージェントの話じゃないですけど、これからはプロジェクトの特性やタスクの内容に応じて、この部分は GPT-4 が得意だからコパイロットで、この複雑なアルゴリズムはクロードコードに相談しようみたいに、複数の AI エージェントを使い分けるのが当たり前になっていくのかもしれません。開発のスタイルがまた大きく変わりそうで、本当に楽しみですね。
さて、次はデスクトップアプリ開発の話題です。前から、エレクトロンはもう古い？タウリー V2 でデスクトップアプリを作ったら最高だった話という、ちょっと挑戦的なタイトルの記事を紹介します。VS コードやスラック、ディスコードなど、私たちの身の回りにはエレクトロンというフレームワークで作られたデスクトップアプリがたくさんあります。でも、エレクトロンにはアプリのサイズが大きすぎる、メモリをたくさん使う、起動が遅いといった弱点がありました。記事によると、ハローワールドを表示するだけのアプリでさえサイズが150メガバイト以上になるそうです。これはアプリの中にクロミアムというウェブブラウザのエンジンを丸ごと含んでいるからなんですね。そこで登場するのが、この記事で絶賛されているタウリーです。タウリーはフロントエンド、つまり見た目の部分はリアクトやビューといったウェブ技術で書き、バックエンドの重い処理はラストという言語で書くというハイブリッドなフレームワークです。最大の特徴は、エレクトロンと違ってクロミアムをバンドルせず、OS に標準で搭載されているウェブビューを使うこと。これによってアプリのサイズが劇的に小さくなります。記事の比較表によると、ハローワールドアプリのサイズはエレクトロンが150メガバイト以上なのに対し、タウリーはわずか3メガバイト。メモリ使用量も数百メガバイトから数十メガバイトに、起動速度も爆速になるそうです。実際のコードも紹介されていて、タイプスクリプト側からインボークという関数を呼び出すだけで、簡単にラスト側の関数を実行できるんです。ネイティブのドラッグアンドドロップやファイルダイアログも簡単な API で実装できるとのこと。ラストって難しそうと思うかもしれませんが、この記事の筆者さんが開発した画像圧縮アプリカルイでは、タイプスクリプトのコードが約2500行なのに対し、ラストは約800行。UI に関する大部分は慣れた Web 技術で書けて、本当にパフォーマンスが必要な部分だけラストで書けばよいというのも魅力ですね。MacOS で配布する際のコード署名というハマりポイントについても、GitHub Actions を使った解決策まで丁寧に解説されています。Web 技術者にとって軽くて早いデスクトップアプリを作るためのまさに最高の選択肢の一つと言えそうです。
さて、本日最後のニュースです。パブリックキーから AWS 最新の Mac Studio を利用した Amazon EC2 M4 Max Mac インスタンス提供開始
という記事です。 Amazon Web Services AWS が Apple の最新ハードウェアである Mac Studio を利用した新しい Mac インスタンスの提供を開始したという発表です。このサービスはクラウド上で Mac の実行環境をレンタルできるもので、特に iOS や MacOS、VisionOS といった Apple プラットフォーム向けのアプリを開発したりテストしたりするのに使われます。今回提供が始まった Amazon EC2 M4MAX Mac インスタンスのスペックがすごいんです。 CPU は16コア、GPU は40コア、そしてメモリは 128GB のユニファイドメモリを搭載した Apple M4MAX Mac Studio がベースになっています。さらに AWS の高速なインフラである AWS ナイトブシステムによってネットワークは最大 10GBps、ストレージも最大 8GBps の帯域幅が提供されるとのこと。さっきのタウリの話のように Mac 向けのアプリを開発するには当然 Mac の実機が必要になります。でも開発チーム全員にこうした高性能な Mac を買い与えるのはコスト的にかなり負担が大きいですよね。この EC2 Mac インスタンスを使えば必要な時に必要なだけパワフルな Mac 環境をクラウド上で利用できるわけです。特にビルドやテストを自動化する CI/CD 環境で進化を発揮しそうですね。手元のマシンで重いビルドが終わるのをじっと待つなんて時間から解放されるだけでも開発効率は劇的に向上します。 Apple エコシステム向けのソフトウェア開発がますますクラウド中心になっていく流れを象徴するようなニュースだと感じました。
というわけで今日は国内外のニュースから AI 開発の最前線、そしてデスクトップアプリ開発の新しい波まで幅広くお届けしました。技術の進化が私たちの生活や働き方を日々アップデートしているのが実感できますね。来週はどんな新しい技術が登場するのか今から楽しみです。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。素敵な週末をお過ごしください。バイバイ。